シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。今日は仏さんがいなくてゲストに来ていただいております。
ネガティブです。よろしくお願いします、
はい。お願いします。さっき話したらもうコロナ前からの久しぶりという感じで。
そうですね。
会うのも、この画面上で会うのだから本当久しぶりなんですよね。
まあ画面上かね、X 上しか。
そうですね。ナイス、ね。
してないので、はい。
リアルでまだお会いしたことないです、
ね。そうなんですよ。ちょっと東京行きたいなとは思ってるんですけど。
おー。
はい。
本当来るときには、
また、
ぜひ、
はい。
お届けてほしい。
よろしくお願いします。
で、今日は何するかというと、
はい。
ミステリーとかホラーの小説を、のベスト5をお互い話そうかっていうことになってまして、はい、で、その定義はそれぞれ、まあ、後で説明するとして、っていう感じですかね。まあ、ネタバレ一応なしで、
はい。
なので、あの、読んでない方も全然大丈夫な感じです。
はい、
で、そうですね。もうじゃあ早速行きたいんですけど、
はい。
一応ミステリー、ホラーってどういう感じかっていうと、もう、あ、この、なんていうか、ベスト5のレギュレーションなんですけど、
はい。
お互いが今年読んだ本っていうだけで、別に2024年刊行じゃなくてもいいし、
うんうんうん。
で、ミステリー、ホラーっていう、ジャンルのくくりにしてますけど、まあ、各々がそれをそう思うジャンルであれば別にいいというか、
うん、
例えばなんだろう、君のクイズとかって、まあ、ちょっと去年もありましたけど、
はいはい
はい、あれはミステリーの中入ってますけど、もちろんミステリーだと思うんですけど、
そうですね。
純粋な、なんか本格推理小説とかとは全然違う。
そうね、名探偵がいるわけじゃないし、
うん。
ね、
また
殺人事件が起こるわけでもない
し。そうですよね。ね、地雷グリコとかも、まあ、今年すごい人気ありますけど、
うんうん、
あれも別にミステリーというか、人が死ぬわけじゃないから、
はい、
まあなんか、一般的なミステリーとは違いますけど、
はい、
推理するっていうような感じのところは、まあ、当てはまるので、多分そういう分野に入ってると思うんですけど、
そう、
だからまあ結構広く取るような感じでいきたいと思います。
はい、
じゃあ、5位から、まず話したいんですけど、
はい、
じゃあ僕の5位は、深淵のテレパスという作品で、上条和樹さんという作品です。はい、東京創原社から出てる、今年8月16日に出版した作品ですね。これ読んだきっかけは、創原ホラー長編賞っていうのを受賞しているということで、まあ、結構その X 上でもいろいろ出てたので、ちょっと読んでみようかなと思って手に取ったという感じですね。で、僕、あ、そうだ、その前に僕、今年、さっきの、だから、まあ、ちょっと広い定義で言えば、ミステリー、ホラー部門は80冊読んだんですけど、その中の、まあ、5位ってことですね。で、どういうあらすじかっていうと、そうですね、まあ、主人公というか、まあ、まあ、これ、あ、ホラーなんですけど、うん、まあ、ホラーだから、取り憑かれる側の人がいるわけですね。で、その、取り憑かれる側の人がどういうことで取り憑かれるかっていうと、多分、この作者が早稲田出身なので、大学名は出てこないんですけど、まあ、多分、早稲田の設定のオカルト研究会に、部下になんか、変な怪談があるんで聞きに行きませんかみたいな感じで誘われるんですよね。で、実際にその部下と一緒に行ったら、なんか、その、登壇してる一人の女の黒ずくめの女の人がいるんですけど、うん、その人にずっと見られるっていうことが起きて、特に何も喋らないでずっと見るみたいな感じ、
うん、
で、その日から、その、見られていた女性が、家に帰ると、なんかドブのような異臭がしたり、
うん、
暗闇から何か迫ってくるような音が聞こえたりっていう、まあ、よくある、ホラー映画でよくあるような、そういうことが起きて、怪な現象が起きて、光の中だと、それが起きないので、まあ、家中の光をつけるっていう、まあ、あとその、影になるようなところも怖いから、なんか間接照明とかいろいろ買ってきて、で、だから異常な光の中で生活せざるを得なくようになっていって、でもそれも怖いから、その、テレビ局だったかな？なんかそこに勤めている、そこで、こう、超常現象とかを趣味にしているような、二人組がいるんですけど、その二人組に解決をお願いするっていう形で、まあ、事件というか、その怪異現象がなんで起きたのかとか、どういう 背景があるのかっていうのを明らかにしていくっていう、まあ、話で、まあ、だから、この今聞いてちょっとピンとくるのは、その、例えば、ボギーワンが来る、あの、映画で言ったら来るですよね。
はいはい。
まあ、それとかとよくあるような、まあ、怪異が起きて、それを、なんか解決
する。解明する。
そうそう。うん、そういう、なんか、ゴーストバスターズみたいな人がいて、うん、で、っていうような、まあ、ストーリーと言ったらちょっと似てるかなっていう感じですかね。で、そういうストーリーなんですけど、僕がなんでこれを5位に選んだかっていうと、まあ、一番、あの、大きな理由は、僕、ちょっと早稲田の大学のすぐ近くに住んでるんですけど、なんで結構近所が出てくるっていうことで、リアリティがあったっていう。
はいはいはい。
あと、その、僕、ホラーっていう映画は結構苦手はなんですけど、っていうのはあんまり怖くないというか、なんか作り物に思えちゃってそんな怖くないんですけど、小説は結構好きなんですよ。
はいはい。
まあ、一番好きなホラー小説は僕は残影なんですけど、
はい、
映画はそこまでじゃないですけど、小説むちゃくちゃ怖くて面白かったんですけど、うん、あとまあ先ほど挙げたボギーワンが来るとかの沢村一さんの作品も面白いと思いますし、で、そういうところからなんかこう自分の好みとしてはこう、なんかお化けとかいっぱい出てくるとかじゃなくて、まあ、ある程度限りなくリアリティラインがまあ現実に近い中で、でもなんか怪異みたいなのが起きてしまうっていう世界が、好きなんですけど、この小説もその、まあ流れというか、その、ジャンルに含まれてるかなっていう。あと一つこの作品で特徴的なのは、その、まあ、解明していく流れで、途中から、まあちょっとあんまもう、ネタバレになるか言わないですけど、ちょっと大長編ドラえもんみたいな感じの展開になっていくんですね。その展開の、こう、
繰
り返しみたいな、
ね。ドライブ感というか。
そうそう。
ね、
そこがちょっと面白くて。
あ
とはその、先ほど言ったその、超常現象を解明する二人が出てくるんですけど、それがなんかその、まあ、来るでいうところの野崎と東前みたいな感じの、まあ、バディ感というか、まあ、ちょっと面白いさとかいうのもあって、非常に魅力的だなっていう。だから特にその、ボギワンが来るとか、沢村一さんの作品が好きな人は、合ってんじゃないかなっていう気はしますね。まあ、新人の方なんで、はい、これから。
なんか、あれですよね、僕も気になって、買おうか迷ってた作品なんですけど、
はい、はい、
はい。なんか、続編が出るみたいな。
あ、そうみたいですね。うん、はいはいはい、そうです。
ありますよね。
二人組が多分他になんかするような感じ。
うんうん。
話っぽいですね。
結構広がりそう。
そうですね。
ね、楽しみ。はい、僕もちょっと読んでみます。
はい。
はい。
ぜひ。
はい。
では、5位のメガネガテブさんに。
はい。
あげてください。はい。
僕、本ちょっと持ってるんで、第5位は、岸優介さんの、
はい。
逆さ星、ね。
はい。僕も読みました。
はい。で、これも、ね、ホラー、
うん、
ミステリーというよりはホラーに、
ね。そうですね。
ね、近いんですけど。
はい。
まあ、あらすじを読むと、戦国時代から続く名家、福森家の屋敷で起きた一家惨殺事件。
うん。
福森家と親戚関係にある配信者の中村良太が、霊能者の加茂玲子と共に屋敷を調査したところか、福森家が収集した、名宝、名品の数々は、実は恐るべき事実であることが判明する。
うん、
一体誰が何のために呪物を仕掛けたのかっていう話なんですけど、うん、
はい、
まあ、僕がこう、まあ、岸優介さんの小説をあんま読んでないんですけど、うん、悪の経典がすごい好きで、
はい、面白いですね、はい、
なんて言うんですかね、圧倒的キャラクターの面白さと、
うん、
まあ、なんて言うんですかね、知識量というか、
うん、
もう勢いで読ませるストーリーテーリングっていうんですかね。
うん、
それがすごく面白い 作家さんやなとは思うんですけど、しばらく岸優介さんの作品全く読んでなかった、
ね。はいはい。
で、なんか面白い作品、まあホラー好きなんで面白い作品が出るなって思って読んだんですけど、うん、
はい。
あの、やっぱり呪物とか霊能者って、なんかうさんくさいじゃないですか。
うん、はい。
そこを、まあ、逆手にとって、
うん、
こう、どんでん返しとか、二転三転する展開が、すごくうまいなっていう作品で、
うん、
この作品も、ね、まあ、ね、あの、途中まで、なんか、怪しい霊能者で、こう、進んで調査していって、本当にそうなのかって思って、時に終盤に反転してそれがまた反転するみたいな展開がすごく、
うん、
なんていうんですかね、ミステリー的な要素もあるし、
はい、
はい、でさあ最後はそんなに真相が分かったらそんなにいいかなとは思うんですけど、その、うん、僕はまあ最後のオチっていうよりも、その展開が面白ければちょっと評価が上がるので、
はい。
はい、ね。まあ、そうですね。その最後、敵が分かった時の、その呪物を使いながらのコンゲームっていうんですかね。これが一体、呪物が本物なのか、偽物なのかっていうのを探す展開とかも結構面白い作品で、
うん。
あ非常にこれは、あの、夢中になって読んだ作品でしたね。はい。
なんか、冒頭の始まり方、僕は冒頭だから別に言っていいと思うんですけど、始まり方も面白いなと思ってて、
そうですね。
普通は事件が起こったところから多分書くじゃないですか。
はいはいはい。
でもこれなんか主人公 YouTuber っていうことで。
一旦そのね、事件が終わってる段階で、徐々にその事件の内容が分かっていくというか、
うん、
そういう書き方も、なんか、こう、ハマる、
そうですね。
ね、読者がハマる書き方やな、
うん、
という のは。はい。
だからそこら辺も、その、やっぱ、岸さんの、その、作家としての力みたいなのが、
そうです
ね。ありますよね、多分。うん、
これ読んだ時には、やっぱ、すごい、出力というか、
あ、
うん、岸さんはすごいなっていうのは思いましたね。
あとはその、京極夏彦的なその、うんちくの多さみたいな。
あ、そうですね。
呪物に対して。
はいはいはい。
そこも勉強になりますよね、なんか。
だから、相当ね、これ、うん、この書き方をするには、結構、ね。
そうですよね。
参考資料とか、結局、巻末載ってないんですけど、
うん、
かなりね、調べて書いたのかなとは思いますけど、
うん、あ、なんか岸さんそういう呪物とかそういうホラーのイメージあんまないんで、ストーリーとか、あ、ストーリーじゃない、ミステリーとか、
なんか人怖とかが多い。
うん、多いですよね、うん。だからなんか意外だし、このうんちくを調べたりするのにすごい時間かかってんじゃないかなと思ったりとか。
そう、そう、ね、うん。
京極さんだった場合は、毎回そういう作品を書いてるから、
はいはいはい、
なんか元の下地がありそうじゃないですか。
はいはい、
そういう感じじゃないから、なんかすごいなと思ったんですよね。うん。
そうですね。
これもなんか続編があるとかって。
あ、なんか、霊能者の、
はい。
鴨霊子。
はいはい。
が、僕、知らなかったんですけど、他の作品でも短編とかでちょこっと出てるみたいなんですよ。
へえ。
だから、あの、岸優介さんの作品読んでる人は、
はい、
あ、あの、霊能者が出たみたいな感じらしくて。
へえ。
だから、まあ、ちょっとユニバース的な感じで、また出てくるんじゃないかなとは、
ね。そうですね。
思いますね。
はい。
はい。
大丈夫ですか、
はい、はい。
じゃあ、僕の要因は、取ってはいけない家という、作品で、八木淳さんっていう、もうベテランに近い作家さんですけど、の作品で、講談社発行の今年の11月13日に発行された、作品ですね。 八木純さんはもともとなんか漫画の原作をやってたらしくて、
うん、
しかも妹と二人で漫画を作ってたみたいな人らしいんですけど、
はい、
で、この作品は、テレビの、まあ、撮影、タイトルが分かるように、ある家を撮りに行く話なんですね。っていうのは、その、まあ、ディレクターとして働く人がいて、まあ、その、ディレクターとかを、まあ、引き連れて、あるホラー映画じゃないな。まあ、ホラー映像というか、まあ、なんて言うんだっけ。なんか、
再現
VTR、あ、モキュメンタリー、そうですね。
はいはい、
映画まで行かないけど、
うんうん、
まあ、ちょっとした ドラマみたいな感じの作品を撮るために、プロデューサーの、奥さんの実家がなんかちょっと休暇で、すごいいい感じのロケーションだから撮りに行くっていう話から始まるんですね。なんですけど、その家にはまあ曰く、まあこういう感じの本なんで曰く付きの家で、で、その家は代々男の子が生まれても12歳になったら命が落とすっていうなんか言い伝えみたいなのがあって、だから、その家はまあ続いてはいるんですけど、養子をもらっていたりとか、だから女の子が生まれて、女の子が他の人と、まあ男の人と結婚して、その家を継ぐみたいな感じで。だから、この、先ほど言ったプロデューサーの実家って、あ、奥さんの実家って言いましたけど、だからプロデューサーも、その、この家の女の人と結婚したということですね。っていう、そういう呪いのある家に、まあ、撮影に行くんですけど、まあやっぱりこの、これもホラーの作品だけあって、まあよくある家を撮ってたらなんかそういう怖いことがいろいろ起きるっていうことがあったりとか、まあその映像を見た人が何かが起きたりとかっていう、まあよくある、怪異現象みたいなのがやっぱ起きるんですね。で、そのことを明らかに、まあその、あ、もう一つ問題があって、そのプロデューサーとその、この旧家の家、からの女の人の、まあ、には子供がいるんですけど、11歳だったかな。で、11歳の男の子がいるんですけど、この旧家の男子はみんな12歳で命を落とすっていうことから、あともう少し死ぬ可能性があるんですけど、ある日突然その男の子がいなくなっちゃうんですね。失踪する事件っていうのが起きて。で、12歳になったら死ぬかもしれないけど、いなくなってるから探して、しかもその呪いを解かないとっていう、そのまあ、タイムリミットもの的な部分もあって、はい。まあ、これも最近出た本ですけど、すごい面白かったですね。だからその、変な家って、まあ、映画でもめっちゃ早めに見ましたけど、
はいはい、
これもなんかこの、伝統ある家の今和式過去みたいなのがあって、しかもちょっと田舎ですごく飲酒が あるみたいな、まあ、日本独特のその村の文化みたいなのが、まあ、取り上げられた作品でしたけど、これもその、そういう感じ。まあ、日本の古い伝統文化の悪い面とかもあったりとか、うん、そういうのが見えるような、作品ですね、
はい。
これも、先ほど説明した中ではやっぱ、その、まあ、幽霊というか、怪異現象が襲ってくるっていうことが、まあ、よく出てくるんですけど、うん、でも、その、襲ってくるには理由があったりとか、
うんうん、
なんでそういうことが起きたのかとか、なんでその子が失踪しなきゃいけなかったのかっていうのには、一応その理由が、付けがちゃんとされるんですよね。だから、例えばその、こういうホラーとかでも、そのジェイソン、13日の金曜日にジェイソンが、はい、襲われますけど、それって理由ないじゃないですか。
もう、サーベイクです
かね。そうそう。そういう作品は僕はちょっとそこまで好きじゃないですけど、例えば映画で言ったら資料館シリーズとかは、
はい、
一応、その怪異が起きても、その理由っていうのをちゃんと最後説明してくれたりするじゃないですか。そこがちゃんとミステリーになっているところが、僕は好きなんですけど、この作品もそういう部分がちゃんとあって、まあ、伏線だったり、その事件の理由っていうのがちゃんと、まあ、ミステリー的に説明されるっていうところが面白かったですね。なので、まあ、この作家さんはそこまでまあ、めちゃくちゃ有名というわけじゃないですけど、はい。面白いなと思いました。はい。僕のようには、とってはいけない家ですね、はい。はい。
これもね、気になってた作品なんで、
はい。
また買って読みます。
はい。はい、ありがとうございます。
いえいえ。 そしたら僕の第4位。
はい。
ね。また、同じ作家さんで申し訳ないですけど。
おう。
岸優介さんの、
はいはい。
うさぎは白氷にかける。
はい。
ですね。これはまた、高さ星とまた違って、
うん。
まあ、冤罪事件。
うん。
ね。冤罪事件についての、ホラーで、
はい。
あらすじを読むと、資産家の男が、自宅で愛車のエンジンの不完全燃焼による一酸化炭素中毒死を告げた。
うん。
警察は、事故に見せかけた殺人とみて、被害者の甥、日高秀幸を逮捕。彼も自白で解決と思われたが、やがて始まる裁判が、15年前に起きた殺人事件のに端を発する冤罪の構図を浮き彫りにしていくというので、
うん、
まあ、僕がこれを選んだのは、
はい、
まあ、さっきの逆さ星と一緒になるんですけど、やっぱり圧倒的読み応えがあるというか、
うん、
読ませるっていうのと、まあ、冤罪の当事者にの追体験をで、もう事細かに、追体験ができるというか、
うん、
読んでて、もう、本当、警察とか検察が、すごい怖いな、っていうのが、もう、実体験したくはないんですけど、まあ、疑似体験できるっていうところで、はい、まあ、それが一個と、
はい。
で、まあ、ラストに、まあ、ネタバレではないんですけど、ある、まあ、決断を主人公がするんですけど、はい、まあ、それが、ちょっと、ゾッとするというか、
はい。
ね、もうそこまでして、その目的を、貫通するのかっていうところが、すごく面白かったなと思って、
はい。
はい。まあ、これも本当、なんていうんですか、もうすごい、話のスピードは遅いかもしれないですけど、
うん、
もうリアルに、こう、実際に主人公の追体験ができるというか、
はい。
っていうところが非常に面白かったですね。
うん。僕もそれ読んだんですけど、
はい。
この作品の方がむしろ今までの岸さんの作
品。ああ、そうですね。ちょっと人怖というか、
はい。そうですね。
ね。それに近いっていうのと、うん、やっぱり、まあ、警察、が、もうすべての警察の方がこういうこととは思わないんですけど、
はい。
やっぱりね、ちょっと昨今の冤罪事件とかを、ちょっとニュースとか見てると、あ、はい、こうやってストーリーを作っていくんやな、っていうのが非常にわかりますし、
うん、
まあ、読み応えがあるのが、第2部の裁判のところも、結構、超絶、はい、リアルで、
うん。
すごく、あ、裁判の進み方もこういう感じで進んでいくんやっていうのが、分かって、非常に、もう、多分、1日2日ぐらいで読み切ったんちゃい
ます。そうですね。なんか、うん、リアリティが、まあ、現実とのつながりが、まあ、高いから、読みやすいっていうか。
はい。まあ、そうですね。想像しやすいというか、
うん、
非常に読みやすいと。
はい。
はい。
そうですね。まあ、メガさん言ってたように、取り調べのシーンは本当。
ちょっと、ね、はい。
まあ、その、
まあ、
うん。
うん、主人公も、ね、ちょっと目的のために、若干わざとこう、ね、そっちに持っていく方向には行ってますけど、う
ん、はい。
でもまあ、その、ちょっとした発言によって、冤罪が生まれるんやな、とか、思いますよね。うん。
うん、これ、読んでいく、その途中、もう結構冒頭の方で、この犯人という、まあ、目された主人公が、どういう意図なのかっていうのは、ちょっと分かってくるんですよね。うんうんうん、意図自身は。
そうね。
それでもその意図をなんでそうしてるのかっていうのは、
まあ、
あんま分かんないから。
まあ、そこが分かったとしても、まだそのね、うん、
はい、
奥にある、本当の目的というか、
うん、
そこがなかなか分かっていかないので、
はい、
多分、読むページはすごく進みやすいかなと思います、
ね。ですね。それどうしたんだ、なんでなんだ、なんでなんだっていうのが、結構引っ張りになって、
で、最後、真相がわかるときは、ちょっと数ページ戻って、ちょっと読み直したりとか、それぐらい衝撃的な展開なので、これは面白いかな。
そうですね。
はい。ちょうどこれを読んだ時期が、
はい、
映画で、正義の行方
と、はい、
ドキュメンタリーのとき、
はい、
それを見た後にこれも読んだので、結構、その、冤罪のテーマになった、小説が、やっぱりランクインするっていう感じでした。
はい、そうですね。はい。
はい。これ、はい、おすすめです、
はい。はい。僕も読んだけど面白かったです、それは。はい。
以上。
で、はい、はい。ありがとうございます。
はい。
では、僕の3位は、フェイクマッスルっていう作品で、
はい、
日野栄太郎さんという方の、作品ですね。
はい。
講談社のから出版で8月21日発行です。で、これを読んだ理由も、まあ、すごく短絡的なんですけど、第70回の江戸川乱歩賞を受賞しているという。うん、まあ、この江戸川乱歩賞の、審査員っていうのがすごくて。
ああ、そう。
東野圭吾と、
ああ、はい。
綾辻さんと、
はい、はい。
有瀬川さんと、
はい。
辻村美月さんと、港かなえっていうこの5人なんですけど、もう超一流。
中の11人。
そうそう。さすが江戸川乱歩っていう看板を掲げてるだけあって、はい。まあ、だからこの5人のこの表、この作品に対する、うん、まあ、これだけじゃないですけど、その候補作品に対する表も、そこの、巻末かなに載ってるんですよね。だからその巻末読むのも面白かったですね。みんながどう感じるのかなとか、僕が読んだこのフェイクマッスルに対する感想と、その有名作家がどう思うのかっていうのも比較できるんで、そこも、はい、いいと思いますね。で、あらすじなんですけど、まあ、主人公は、その、出版社の週刊誌の編集者なんですけど、で、まあ、あんまやる気がなくて、まあ、その部署からもちょっとお荷物扱いされてるんですけど、ある時、その、すごい人気のアイドル、まあ、今いるジャニーズないですけど、まあ、旧ジャニーズのメンバーみたいな人が、それまで、ひょろひょろだったんですけど、3ヶ月トレーニングしたら、めちゃくちゃムキムキになって、その、まあ、ボディービルの大会の3位かななんかに入れるぐらいの変身を遂げたらしいんですよね。でも、やっぱプロの目から見ても、ちょっとそんなことは3ヶ月で絶対ありえないから、彼はドーピングしてるはずだっていうことで、が SNS でこう騒がれて、炎上したと。で、その後、その人気アイドル、そのボディビル大会優勝したアイドルは、自分の名前の、ジムを開くんですね。だからそのボディビルの大会に入ったことも引っ提げて、ジムを開くんですけど、で、その週刊誌の、主人公は週刊誌の編集者なんで、お前ちょっと潜入して、その、なんでそんなことが起きたのか、だから本当にドーピングしてんのかしてないのかとか、そのアイドル自身はそのドーピングを完全に否定したんですけど、SNS 上で。だからそれをもし嘘だったら、まあ、突っ抜けるんで、そのジムに行ってこいっていうふうに言われるんですね。で、その、主人公は全くの初心者だったんですけど、まあ、入会するためにもなんか、バーベルかななんかを、ベンチプレスで何キログラム以上上げないと入れないみたいな、そういうことがあって、まあ、それをこうクリアするためにいろいろトレーニングするところの描写があったりとか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、それで入って、まあ、潜入捜査して、本当かどうかっていうのを明らかにしていくっていう話ですね。だから、この、先ほど言った、殺人事件が起きてる、どうのこうのとかいうようなミステリーではないんですけど、この、ボディービル、その肉体改造が本当かどうかっていうところがミステリーになってるっていう、ミステリー小説ですね。
はい、
で、 まあ、これ読みどころなんですけど、まずはその、さっき話したような内容は、だから、何ヶ月間かのスパンで潜入捜査をしていくんですけど、
うん、
そのところのなんか、描写がこう、なんていうか、スピーディーで、
うん、
軽くないんですよね、全然。なんか、こう、努力したところを延々見せられるような感じじゃなくて、はい、結構こう、時間経過が早くて、さっささっさ進んでいくから、なんか、あの、はい、読み応えがいいっていうか、テンポがすごい良くて、あの、サクサク進むところが、まあ、まず読みやすいっていうところが良かったですね。で、あとは、その、本屋大賞で2年前ぐらいで、ね、2位になったラブカは静かに夢を持つ、いや、弓を持つっていう小説があるんですけど、それも、まあ、ある、あれ何だったかな、主人公ちょっと仕事忘れましたけど、まあ、その、ヤマハと目される大手音楽の教室に、まあ、潜入捜査して、テロを学ぶっていう話なんですけど、
うん、
それに非常に似てるというか、はい、潜入捜査ものというか、
うんうん、
まあ、別にその真似してるとかではないと思うんですけど、
はいはいはい、
でもまあ、なんか身分を隠して、潜入して何かを明らかにするみたいな、スパイものでやっぱちょっと面白いところがハラハラする部分もあるし、
バレるバレないみ
たいな。そうそうそう、そういう部分はやっぱり絶対あるところが、はい、面白い方ですね、うん。あとはその、題材がめちゃくちゃ特殊だっていうところです ね。あんまり、その、ボディービルとかジムを舞台にっていうのはあんまないですし。
だから僕も手には取ったんですけど、
はい、
読み切れるかなっていうので、
あ、はい、
棚に戻しちゃった作品ではありますね。
これでも多分本当すっごい読みやすいから1日2日あればで、まあ、すぐ読めると。
ああそうね、
はい、思います。内容もそんなにこう難しい話ではないので、
まあそうですね、うん、
はい、まあ、そんな感じで、まあ内容はある程度軽いですけど、
うん、
あの非常にエンターテインメントとしては満足度が高い作品じゃないかなと思います、うん。まあ、この方はだから新人なんですけど、この作品でデビューしてるんですけど、
うん、
まあ、今後は期待できる人かなと思います。
結構、松さん的にはその作品の、
はい、
まあ、オチ的な部分も、
はいはいはい、はい。
あーっていう納得できる。
そうですね。そこが結構、あの、うん、否定派の人もいるんですよ。
ああ、そうなんですね。
で僕、ジムは行ってないんですけど、
うん、
その家で筋トレをしてて、
はいはいはい、
で、その筋トレの YouTube とか見るんですけど、
うん、
まあ、確かにそのことは、そのオチは、
うん、
あるっちゃあるとは思うんですけど、
うん、
でもそんなに効果があるのかなっていうところは、思ったりとか。
はいはいはい。
はい。だから僕もその、メガさんと同じで、なんか、
家庭
ですか？そう、家庭が結構大事なんですよ。めちゃくちゃオチを、その、めちゃくちゃでなきゃな、まあ、ちょっとくらい納得できなくても、
うんうんうんうん、
別にその過程が面白ければ、
はいはいはい、
もう結構満足しちゃうんで、でも、オチすごい重要視する人もいるじゃないですか。
そうですね。だから、結構オチってこう、本当に人によって、もう全然感じ取り方違うじゃないですか。だから、その、ね、言うたら、数ページ、で、評価をガタ落ちするよりも、うん、読む楽しさを
こう、うん、
ね、僕、読むの結構遅いんで、
はい、
もう、言うたら、半月かけて一冊読んだりする、その半月間が楽しいかどうか
ってい
うのが、結構、評価の対象にはなるので。
あ、確かに。
はい。
わかります。
うん。ほんで、まあね、おまけで、こう、オチが、
うん、
来たら、それはね、評価も高くは。
そうですね。
なりますけどね。
はいはいはい。
はい、
映画もその、それを見てるだけで楽しいんじゃないですか。ありますもんね。別に落ち関係なく。
そうですね。
そういう、だから文体のうまさとか、やっぱその、
やっぱ
スピード感とか、まあ。
そう、読ませるというか、
うん、
没頭できるような。
そうですよね。
文体だと、すごい評価高いですね。うん。
そういう意味で、キープさんとかもやっぱり、すごい上手いなと思いますね。
うん、
ね、はい。では、
はい、
メガネガティブさんのサインをお願いします。
はい、 白井智之さんの、
お、
僕は化け物、君は怪物ですね。
はい。はい、今日僕が2位に上げたので、
ああ、そうなんですね。
じゃ一緒にここで話す感じで、はい、
はい、
先にじゃあ、
はい。
何にな って
みますか。じゃあ、まあ、あらすじというか、どういう、まあ、短編集なんですけど、
はい。
短編集、クラスメイト襲撃事件を捜査する学校、小学校の名探偵。
はい。
絶望に瀕した人類に命運を託された怪物。
はい。
遊郭の、拡張
鶴ヶ町かな。
ああ。の、連続毒殺事件に巻き込まれた遊女。
うん。
異性生物のバラバラ死体を、掘り起こした三人組。
はい。
見せ物小屋の怪異事件を予言した、天使の子。
はい。
の、異形の本格ミステリー全5編収録ということで。うん、はい。もう僕の、ミステリーランキングの常連作家さんですね。あ、もうこの白井智之さんも僕近年稀に見る天才やと思ってるので、どういう頭してたらこれを書けるんだろうっていうのが毎回思いますね。
そうですね、うん。僕はちょっと実はエレファントヘッドしか読んだことなくて。
ああ、そうなんですね。
いや、年末ちょっとその、名探偵の、
はいはい、
読もうかなと思ったんですけど。
名探偵の腹渡です。あ、そうですね。名探偵の腹渡読んで、
はい。
名探偵の生贄を
読んでい
ただいたら、多分いいかなと思うんですけど、もう、白井智之さんの中で一番好きなのは名探偵の生贄。
おお。というか、メガネガティブさんの、この、
アイコンが、そうですね、そうなんですよ。
そうだったんですよね。
そうなんですよ。
だから、それぐらい好きだった。
はい。いや、でも、どの作品好きでした？
僕はこの短編の中だったら、
うん、
あの、断トツで大きな手の悪魔ですね。
あ、あれですか、
異星人がやってきて、地球に。
ああ、はいはいはい。
で、
んで、あれですよね。おばちゃんが。
そう。その異星人が区画ごとに分けるんですよね、地球
で。はいはい。
で、その一個ずつ区画で、まあなんか、生き残るに値するレベルだったら、生き残してあげるよ、殺されないけど、ダメだったら全員殺すっていう、その区画全部が殺すっていう感じになってて、で、一個ずつこう、進んでいくんですけど、全然その、向こうが要求する知的レベルに達してなくて、
殺される。
殺される。で、ある時に、じゃあ、それまで、その、あれですね、あの、例えば、尼崎に起きた、
うんうん、そうですね。
家族を、あの、洗脳してたような
事件。集団監禁。
そうそう。
事件の犯人みたいな。
そう、おばちゃんを送り込んだらどうなるかっていう、うん、まあ、話ですよね。簡単に言えば SF の中で。
ね、急にそういう異物がね、
はい。
あの、普通の SF の世界に、入ってきてどうなるかっていうのが、
うん、
そうですね、うん、
僕もう全くその発想なかったんで、
ああ、でもう結構驚きで、
発想で、はいはい、もうめちゃくちゃ興味深く読みましたね。でも一般にはこの話じゃないんですよね。好きな、多分僕はメガネガティブさんこれの話が一番好きなんじゃないかって思うやつがあって、別に、
どれですか？
天使と怪物じゃないですか？
ああ。
違いますか？
怪物も好きなんですけど、僕、初っ端のやつが。
おー、最初の時期ですか？
うん、クラスメイト襲撃の。
はいはいはい。
あれも、まあ、ずーっと小学校の襲撃の話来て、うん、唐突に。
はい。アフリカの話なんですね。
ね、異国の話が入ってくるじゃないですか。
はい。
え、何この話っていう感じで、うん、なんか、とっつきにくいんですけど、
はい。
だんだん、まあ、
分かってくるんですよね。
ね、明確な説明はないんですけど、
はい。
ね、文章と文章の間読み取っていたら、あ、そういうことなんや。ってなって、最後、なんで襲撃をしてるかっていうのに、ゾワッとこう、来るというか、
はい。
ああ、ようできてんなって思いながら。
うん。
だから最初も、まあ最初がつかみのね、話に短編はなると思うんですけど、
はい。
うん、それが面白かったなって思いながらも、まあ、あの、天使の子の話もね、結構、
はい。
ちゃんと本格ミステリーというか、
うん。
真相が2点3点というか、多重解決もの、
ね、あ、そうですね。多重解決ものね、う
ん。面白い。
パターンが何個か用意されてるんですね。
そうですね。で、まだこんだけページあるから、もっとあんのかなって思って。
わかりますよ、
ね。ゴンとこう、持っていかれるっていう、ね。
はいはい、
ああ、これは、うん、すごい。やっぱり、白井さんは、また来年も、ちょっと、注目作家さんなんで。
うん、いや、そうですね。
はい。長編をちょっと読みたいなと思います、ね。
ああ、そうですね。僕、ちょっと一つ、あの、はい、ミスリードされたのがあって、
はい、
最初の事件で、
うん、
まあ、これ、簡単に言うと、その、まあ、小学生というか、まあ、賢くなる話なんですよね、
うんうん、
突然。で、この大きな手の悪魔って、次の短編も、
はい、
先ほどだから、その、ある、基準に満たされなかったら殺されるって話だったじゃないですか。それを、基準っていうのは、まあ、知的能力みたいな感じの部分なんですけど、うんうんうん、だから僕、この話にもそれ入ってくるのかなと思ってたんですよ。
ああ、ああ、ああ。だ
から全く独立の話が続くんじゃなくて、そのなんか賢くなるっていうのが、はい。
ああ。
なんかユニバース的に全部絡んでくる話なのかなと思ったんで、はいはいはい、なんか、そこを考えながら読んじゃって、
ああ、
なんかずっと、あれ出てこないな、みたいな。
短編連作でこう、
そう。
いきそうな感じはしますもんね。
はい。
この順番でいくと。
だから、全く読んでない、これから読む人はもう関係ない話が続くんですよっていうのを見たいですね。
そうですね。もうバラバラの作品が5作品ですけど、う
ん、はい。
もうどれも面白い。
どれも面白い。
ね。
4作目のモーティリアンの。
はいはい。もうこれも、すごいこと考えるなと思います、
ね。SF ですけど、
うん、
すごい未来の地球の話というか。
はい。
はい、
いや、すごいですね。
人間の化石が見つかるんですよね。
はい。
その、まあ、モーティリアンっていう宇宙人みたいな奴らがもう地球を征服していて、で、その奴らが何千年か前の人間の骨を見つけたんですけど、
うんうん、
あれ、これって殺人じゃないみたいな、
はいはい。
とこから話が始まるんですよね。どういう、その発想でこれを考えてるのかな、みたいな。
ちょっと頭の中を覗きたいぐらいの、うん、
いや、ええ、なんか、もう一つ白井さんの特徴としては、うん、エログロみたいなの。
ああ、そうだね。
だからそれで結構好きじゃない人もいるみたいなんですけど。
まあ、松さんも、
はい。
一発目がエレファントヘッドっていうのが、
はい。
ちょっと、すごいハードル高いところから始まってんなとは思いますけどね。
おー、でもめっちゃ面白かったですよ、エレファントヘッド。
あれもね、
最後の、
ぐちゃぐちゃになっていくじゃないですか。
そうですね。最後の解決というか、その、
ネ
タバラシ、
うん。
もうなんでこんなこと考えられるんだろうっていうふうに思いましたね。
あれはね、多いですね。
デスノートとか好きな人好きなんじゃないかなと思うんですけど。
ああ、そうですね。
そういう、こう、はい。
はい。あの、主人公がちょっとダークヒーロー的な感じですもんね。
うん、はい、めちゃくちゃ頭いいみたいな。
うん。
うん、
だから最初の、まあ、事件あるじゃないですか。エレファントレヘッド、
はい。はい。
あれでもう全く意味がわからなかったんですかね。
ああ、そうですね。確かに確かに。
で、まあ途中、そのね、解明していく時点でも、ちゃんとこう、はい、なんか落ち着いて考えないと、
うん。
どういうことみたいな。
そうそうそう。
あ、だからこれやからこうやけど、まだこっちにもう一、
う
ん通りみたいな。
そうそうそう。
ね。
あれは本当にすごいですよ。
すごい。その、なんていうんですかね。その、プロットを書いてる、なんか手書きの資料とか見せてもらえるんやったら、
あ、
ちょっと見てみたいですけどね。
そうですね。
うん、いや、
この人、この探索、その、まあ、それあれもちょっと SF 入ってますけど、
うんうん、
この短編の中の SF が何個かあるじゃないですか。
うんうんうん、
なんですけど、法学部出身で別に理系じゃないんですよね。
ああ、そう。
これも面白いなと。うん、
発想が、
奇
抜というか、
うん。そうですね。
だから来年はちょっと僕、白井さんの作品は、
はい。
まだ読んでないのあるんで、
はい、
ちょっと制覇するような感じで読もうかなとは、うん、思いますね。はい。
僕も全部読んでみます。
はい。
はい。じゃあ僕の2位は、僕は化け物、君は怪物なので、はいはい、連続で申し訳ないですけど、
はい、
メガネガティブさんの2位を。
あ、はい。僕の2位は、サロメの断頭台。
お
ぉ。結城春夫さんですね。
はい。
はい。
箱舟の、
ね、箱舟の有名な作家なんですけど、はい、あらすじを言うと、オランダの富豪で美術品の収集家でもあるロデウィックは、油絵画家の井口の絵を見て、同じ作品をアメリカで見た覚えがあることに気づいた。
うん、
200票の絵を誰がどうして、増設したのか、
うん
うん。そして、盗作犯を探す井口の周りで、戯曲サロメになぞらえたと思われる連続殺人が、と。
うん、
まあ、結城春夫さんの、ね、作品、箱舟10回。
はい。
どれも面白いんですけど。
はい。
まあ、ちょっと脱線するんですけど。
はい。
10回って読みました。
はい、読みました。
で、あれ、帯にですね。
はい。
QR コードがついてるんですよ。
おぉ。
で、QR コードを読むと。
はい。
あるサイトに行って、
はい、
で、そこで、まあ、犯人の何かキーワードを入れると、ページが開くんですね。
はいはいはい。
で、そこに、まあ、解説みたいなんと、
はい、
で、誰やったかな、誰か作家さんの、この作品の解説とか、見解みたいなのが書いてて、
はいはい、
それを読むと、ゾワッとします。
あ、そうなんすか。
うん。あの作品だけで、
はいはいはい。
終わらないです。
へぇ
ー。で、ちゃんと、運ぶね、10回っていうふうに続いてるっていうのが。
あ、ちゃんと理由があるっていうか。
理由があります。
へぇー。まあ、作品自身は全然繋がってないですもんね。
作品自体は繋がってないんですけど、実は、ある人物が。
あ、そうなんですか。
っていう。
へぇー。タイトルはなんか、
うん。うん。それは、その作家さんが、まあ、こういう風に作ってるんだろう。っていう、まあ、一つの仮説なんですけど。
プロだから、作る方の気持ちがわかるから。
うん。で、まあ、結城春夫さんは、多分、公言はしてないと思うんですけど。
はい。
まあ、僕はもうそれを読んで、それを、まあ、その仮説は合ってるだろうなっていう。
帯に載せるってことは、だって本人読んでるはずだから、そうですね、OK、多分正しいってことだ
よね。の帯の裏側に QR コードがあるんで。
へぇ、知らなかった。
もしあれやったら、QR コードだけ、
はい。
DM で。
はいはいはい。
載せておきます。はい。で、まあ、サロメのね、担当であれ、はい、まあ、これは、最初は、ね、贋作というか、盗作の事件から始まって、はい、
うん
うん、なかなかあれなんですよね、この作品って。進んでいかないというか、
そうですね。
独り身が死ぬまでに結構、こうね、
うん、
ずっと読む感じで、ダラダラダラダラ、こう、つくのと、
ちょっと京極夏彦っぽいんですよね。なんか
ああ、そうですね。
うんちくっぽいのがいっぱいずっと。
そうですね。だから、最初結構読む大変で、ね、
はいはい、
これどこで面白くなんねやろうなっていうのがあるけど、はいはい、まあ、これもね、シリーズもの何作目なんですかね。3作目、4作目ぐらいなんですね。うん、でもまあ、僕、これが初めて、
うん、
大正シリーズらしいんですけど、
はい、
まあ、 これ初めて読みましたけど、全然支障はないので、
うん、
これ、どの日になったかな。もう後半5分の1ぐらいで、ガラッとこう、
うんうん、
あの全部の理由がわかるというか、
はいはい、
だからそこまで我慢して読めば、すごいこう、行くのと、うん、多分、はい、まあ、結城春夫さんって、多分、今まで読んだ作品で思うんですけど、絶対、はい、あの、そう好きやと思うんですよ、
映画。ああ。はいはいはい。
多分、もうそういう究極の選択というか。
ああ。確かに。
今回もね、ちょっと、箱舟的じゃないですけど、
うん。
サロメの弾頭台が出てきた時に、こう、もう主人公がどうすることもできない、こう、ね、
うん、
もやっとした感じで、行くっていうのもと、なんか大正っていう、こう、時代背景が結構、残酷な、こう、ことも平気でやる人がいるんかなっていう、なんか雰囲気もあって。
なんか大正時代ってなんかそういうなんかこう、エログロナンセンスみたいな。
ああ、そうですね。
イメージありますもんね、なんかそのちょっと。
そういうと、ね、その、サロメに見立てた、殺人の謎とかも、なかなか、こうね、わからないまま進んでいって、うん、
はい。
で、最後の最後で、こう、犯人がわかった途端に、こう、全部が、
うん。
辻褄が合うっていうのも、ああ、全部、ちゃんと伏線がすごい張られてるんだなっていうのが、
うん。
すごい面白かったですね。
なんか登場人物も結構魅力的な
人が、ね。ああ、そうですね。あの、ね、まあ、元泥棒のね、探偵役の人が、
はいはいはい、
意外に画家の人もすごい魅力的とか。
ああ、そうですね。
ね、だからキャラクターがしっかりしてるから、
うん、
あの、別に人物あんまり覚えてなくても、ああ、あの人ねっていうのはわかるんで、うん、
確かに
読みやすいですね。
うん、
だから僕って結構なんか古い時代設定のその大正とかのやつってなんか読みにくいイメージありましたけど、
はいはいはい、
あの全然これは普通に読めるやつなんで、
うん、その話からしか読んでないんで、
うんうんうん、
一から読みたいなってちょっと読んでから思いました。うんうん、
僕も二冊ぐらい。寸読で置いてあるんですけど、やっぱりなんかテイストはこんな感じですね。ほんで、ちょっと我慢っていうか、
する時間が
必要ね、もうなんか耐えれなくて途中でやめてたりするんですけど。
あ、そこまで。
これ、まあサロメの担当であれば、はい、多分面白いっていうのを、うん、まあ、あの、いろんなツイートから見てたんで、ちょっと我慢して読めたんですけど。これ、まあ、あの、後半の、やっぱり、こう、ゾワッとする、こう、謎が解けた時の、ね、あの、鳥肌感を体験するには一番いいかな。はい、
で10回も箱舟もそうですけど、やっぱその最後の、こう、
追い込みみた
い
なのが
すごいですもん、いつも。
そうですね。あの、箱舟は、ね、
うん、特に。もうその2ページ、最後の2ページ。
えっていう。このまま、ああ、そうなんやって。まあ、このまま。
まあまあ、このままっても普通かな、みたいな。
普通のあれやな、と思ったらね。
うん。
まあ、ね、その、ある違和感はすごい感じながら、このまま終わったら、
うん、
あの謎はどうなるんやろうって思ってたけど、思ってたけど、もうラスト2ページ、3ページぐらいで、
うん、
えってやって。
そうそう。
はあ、そんなにサイコパスなんやって思う、ね。
まあそうですね。
あれは面白かった、ね、
うん。
こんな感じで。
はい。はい、じゃあ、僕の1位は、はい、検察官の遺言という中国の、ピンチンという方の作品ですね。
はい、
長谷川書房、早川書房の1月24日発行の作品ですね。で、この作品は、これはもう完全にミステリーというか、社会派ミステリーみたいな感じなんですけど、まあ、 中国の地下鉄って、乗るときに手荷物検査あるんですけど。
あ、そうなんですね。
はい。
ええー。
で、そこに、まあ、張弁護士っていう人が、スーツケースを持って、まあ、改札取ろうとしたら、まあ、止められて、お前それ開けろって言われたら、額が入ってたんですね。で、まあ、もうそこですぐ捕まって、取り調べに行くんですけど、その死体は、その、張弁護士の、昔部下っていうか、その、教え子だったのかなの、高検察官っていう人が、の知り合いだってことが分かって、で、まあ明らかにもう犯罪に関わってるだろうっていうことから、まあずっとこう、取り調べを受けて、それも、その、先ほどの、キリさんの話じゃないですけど、まあちょっと冤罪にもなるんじゃないかぐらい、まあ厳しい取り調べがあって、で、その、張弁護士は否認したりとか、まあ、いろいろこう、のらりくらりかわす。そこら辺がちょっと爆弾っぽいところがあるんですけど。で、その後、その、法廷にいざ行くことになるんですけど、張弁護士がその、取り調べでいろいろ否定するから、まあ、警察も調べていくんですね。そしたら、その、遺体だった高検察官の過去が、まあ、徐々に分かってきて、で、彼はなんでそんな、明らかにスーツケースに入れてたらバレるの分かってるのに、その地下鉄に、で乗ろうとしたのかっていうこととか、本当に殺したのかとか、誰が殺したのかとか、そういうのも分かってくるっていう。これもなんか、ストーリーはそこまでまあ特殊じゃないのかもしれないんですけど、筆圧というか、がすごいですよね。読ませるというか。あとその動機に至る理由みたいなのが、うん、まあ、すごく納得いくというか、
はいはい、
だからとても映画にしても面白いんじゃないかなっていうような感じの作品で、で、このシ・キンチンさんっていうのは、過去の作品で、悪童たちっていう小説があるんですけど、うん
はいはい、
それが今年邦画で、邦画として映画化されて、それがゴールドボーイっていう。
あ、あれがそうなんです
か、ね、はい。岡田将生が主演でやったやつなんですけど、はいはいはい、ゴールドボーイ僕見てないんですけど、
うん、
すごく評判良かったですし、
うんうんうん、
だからその僕、悪童たちもまあ読んでないんですけど、
うん、
だから多分その小説自身の面白さによる部分が結構あるのかなっていうふうに思ってますね。まあちょっとこの年末にゴールドボーイを見てみたいなと思ったんですけど、はい。まあ、そんな感じで話自身もすごい面白いですし、これもだからその、岸さんのうさぎのやつと同じで、まあ、まあ、法廷劇で、二点三点やっぱあるんですよね、いろいろ。その頭脳戦みたいなところが結構面白かったのが、あと、まあ、中国が舞台なんで、その、役人の腐敗具合とか、
はい、
そういうのもなんかこう、
はいはい、
リアルなんですよね。
あ、
まあ、本当にそうなのかわかんないですけど、でも日本人が思う中国の腐敗みたいなのがすごい手に取りもわかるから、
はいはい、
そこもすごい面白かったっていう、
ね。なるほど。
はい。これは多分万人が読んである程度面白いんじゃないかなって。まあ、中国の名前とかがいっぱい出てくるんで、うんうん、そこにが嫌じゃなければ、その、
はい、
覚えられない人いるじゃないですか。
まあ、うん。そうですね。昔はやっぱり、その海外の小説とか、
うん、
カタカナばかしで、
うん、
読めないとか、
うん、
あと、海外小説でも、大体、まあ、序盤にこう、その国の風景とか、こう、街並みとかの描写があるじゃないですか。
はいはいはい。
もう全くこう、想像ができないから、うん、もうそこがしんどくてやめてたりしたんですけど、
はい。
まあ、そこさえ乗り越えたら、
うん、
もう全然読めるかなと思いますし、うん。
あと、この作品いいのはなんか、多分役がうまいのか、
うん、
海外小説ってその海外小説読んでるなっていう役あるじゃないです
か。はい、はいはいはい。
じゃなくて、なんか日本の小説読んでるような感じで読めるんですよ。
そうしたら、あれですね、翻訳されてる方がすごい、
うん。すごい
上手なんだと思
う。そういう意味でもおすすめできるかなっていう気がしますね。
はい。
では、
はい、
メガネガティブさんの1位。
1位
します。
はい。1位は、 海外小説で、ジェローム・ブルーリーの、魔女の檻ですね。
読んでない。はい。
はい。これはですね、まあ、僕いつも、エアミスっていう、
はいはいはい、
団体っていうか、おかしいんですけど、はい、所属してまして、
あれは、
あれは、別に、昔はですね、
はい、
入会宣言みたいなのするんですよ。自分こういう小説が好きです、みたいなんで。で、そこの幹部みたいな人にそれを送って、
はい、
じゃあ、エアミスに入会しました、みたいなのあったんですけど、今はエアミスランキングっていうのは、いろんな人が、もう入ってる人じゃなくても、投稿はできるみたいなんで、
うん、で、エアミスっていうのは何の略なんですか？
空想。だからもう、ツイッター上、X 上にしか存在しない、
はい、
ミステリー研究会みたいな。
へ
で、まあ、そこのフル株の方何人かいらっしゃるんですけど、その人たちは、はい、フリマ、文学フリマとかで、同人誌出してたりとか、
は
い、実際に小説書いてる方多いんですけど、僕とか、まあ、幽霊部員っていうか、はい、もう、何も、ただ本読んでるだけの方は、もう、ランキングの発表の投稿するっていうだけのところなんですけど、で、そこで、大体、まあ、前年の11月から、
はい、
本年の、10月までの作品でランキングを出すんで、
はい、
で、今回は、この作品は、その一番最後に読んだ作品なんです。
うんうん
うん、で、まあ、あらすじを言うと、
はい、
かつて、魔女とされた女たちが、岩山から突き落とされて死んだと言い伝えのある村で、
うん、
2年前に、羊飼いの男が羊を殺戮した直後に返しを告げたのを機に、村人たちが次々と幻覚や幻聴に、悩まされる、
うん、
新たに赴任した、警察署長のジュリアンらの奔走も虚しく雪の降る夜ついに惨劇がっていう、まあ、魔女の呪いみたいな、
はい、
やって、まあ、次々と、もう、開始していくんですね。まあ、変な死に方をしていくんですけど、うん、
はい。
まあ、ほら、一瞬ホラーと思うじゃないですか。
はい、はい。
ずっと。もう、最初の出だしも、なんか、新聞記者が、謎の女に、その村に、何年後か、この事件が起こって何年後かに連れて行かれるのね、
うん。
真相を教えてあげるっていうことで。
はいはい。
で、その、真相の資料を、読みながら目的地に行くっていうので、
うん、
その、まあ、新聞記者が読んでる資料を第2章ぐらいから読んでいくみたいな。
うん、
感じで進んでいくんですけど、まあこれ何を言ってもネタバレになるんですけど、
うん、
絶対にこれわからないです、真相は。
え、読んでも
最後
ま
で読んだらわかるんですけど、想像は絶対つかない。
へえ。
もうまあでも人によっては、
うん、
読み終わった後にこれ投げつけたくなる、はい、ような。オチですね。で、僕はめちゃくちゃ、めちゃおもろいやんけっていう感じで。
お
あで、まあ、これ解説の人も書いてるんですけど、
はい、
パスカル・ロジェ、映画監督の、
うん、
オーストランドの悲劇とか、トールマンとかを撮ってる監督の作品に近いって言ってるんですけど、
うん、はい、
僕は、もうこれ言ったら、だいたい、もしかしたら、そう、勘のいい人は想像できるかもしれないですけど、
はい。
2011年に公開されたマグリナと凶暴の悪夢ってあれじゃないですか。
はいはい、はい、はい。
まあ、あれに近いです。
え？あれに近いんですか？
話の内容が近いじゃなくて、はい、話の運び方が。
ああ、途中からこう。
途中からグワーってドライブするじゃないですか。
は
い
は
い
は
い、
ああ。
あんな感じです。これも、はい、さっき言ってた白井智之さん最初の短編の、
はい、
唐突にこう、なんか全然関係ない描写とかが入るじゃないですか。
はい、
これも途中資料のところに、なんか病気の話とか急に出てくるんですよ。病気の解説とか出てくるんですけど、まあそれがこう、後からこう出てくるという感じで、これだから、残り100ページぐらいまでは、ただのホラー小説みたいな感じです。で、残り100ページのところで、もう180度変わります。
お
まあ、これは結構、まあ、おすすめはできないですけど、怒る人も絶対いるんで、でももう結構、うわーっていう、読後感欲しい人は読んだ方がいいかな。
お
はい、だからこれ、ランキング1位で僕、エアミスとか出したんですけど、
はい、
もう一番下の方です。
あ、1位に上げたのに。あ、へ
え。だから、まあ、あんまり賛同はされてないですけど、個人的には一番。
でも、読んでないから上げてない人もいるってこと、
ね、もういる、いると思います。うん、あんまり知られてない。
うん。でも、海外小説だとやっぱ読んでる人はやっぱ少ないだろうし。
そうね。
うん。
で、これの、この作家さん、あんまり翻訳されてなくて。
ああ、はい。
で、日本で読めるのもう一作だけなんですね。魔王の島っていうやつがあるんですけど、それは、なんか、序盤の3分の1ぐらいで、
うん、
なんじゃこりゃっていう展開になるらしいんで、まだ読んでないんですけどね。そっちの方がもう振り切ってるらしいんで。
なんじゃこなって投げつけて読みたくなくなるぐらいひどいってことですか？
いや、
なわけじゃなく。
どういうことなんみたいな感じになるらしいんですけど、これはもう後半にそれを持っていてるんで、まだ、だから最初の方はもう、その、村人が変な死に方していくのを、まあ、警察 署長が、こう、解明しようとして、うん、こう、奔走するんですけど、まあ、そこが、まあ、そこも結構面白いんですけど、
うん、
まあ、描写もちょっとグロめというか、死に方もグロめなんで、まあ、ホラー小説好きな人は結構いいかもしれない。
はい、と読んでみる。それはちょっと面白そうだな。
はい。
はい。
それはぜひとも読んでほしいですね。
はい。読みます、読みます。
ぜひとも壁にぶつけてほしい。
僕がどうそのラストを思ったか。
そうそう
お伝えします。
はい。これで以上で、
はい。はい。ありがとうございます。はい、他になんか紹介したいのとか、もしあれば、あれですけど。大丈夫ですか？
これは、はい、後でいいですかね。マツさんの1位聞いてからとか。
僕1位言いましたよ。だからその。
ああ、言ったか。
検察官の俳優。
あ、そうか、そうか。
1位なんで。はい。
そうか。そうですね。では、僕、ちょっと2冊ほど。
はいはい、お願いします。
いいですか。
はい。
1冊目は、アリスカはアリスに捧げる7つの謎っていう。
はい。
まあ、これ、文庫で。多分平台に出てると思うんですけど、
はい、
これも非常にいい短編集で、
うん、
で書いてる作家さんが市穂道さん、
はい、
青崎優吾さん、
うん、
厚川辰美さん、
はい、
で白井智之さん、
うん、
堀森京也さん、
うん、
結城春夫さんで、今村正弘さんですね。
うん、
もう今の旬の、
そうそうだ、はい、
作家さんばかりで、
うん、
で、まあ、アリスカアリス作品のアンソロジーなんですけど、うん、
はい、
もうどれもめちゃくちゃ面白いです。
それはアリスがアリスさんの作品を読んでないと、あんまわかんないですか？
まあ、 まあ、大体、まあ、氷川教授いるじゃないですか。
はい。
国民シリーズの。まあ、そういう犯罪心理学者、学者さんがいるぐらいで大丈夫だと思う。
あ、そのキャラクターさえ
知ってる。キャラクターさえ
知ってる。細かいとこ知らなくても
大丈夫。まあ、作品知ってる方が多分楽しめると思うんですけど、うん、僕、アリスカ・アリスさん、学生アリスシリーズぐらいしか読んでないんですね。
作品むっちゃありますよね。
あるんですよ。だから、
今更覚えない、ね。
もう、ちょっと、国名シリーズとかはちょっと追えない、追えなかったんで、うん、でもまあまあ、全然短編としての面白さはすごい、どれも面白いので、うん、結構、で、まあ、アリスカ作品を書いてるんですけど、
はい、
もうちゃんとその作家さん作家さんの特徴がしっかり出てるので、これを入門、編として、その面白かった作家さんの作品を読むっていうきっかけにしても全然いいかなっていう作品ですね。で、これが何が贅沢かって、後ろにちゃんとアリスカ・アリスさんの解説がちゃんと書いてある。
お
全作品に。それがすごい効果で、すごく読み応えのある作品ですね。はい。
小説じゃないとなかなかできない企画ですもんね。
そうですね。
メディアだとなかなか映画とかそんな簡単に作れないし。
そうですね。短編って言ってもなかなかね、難しいですもんね。これをまあ1000円、1000円ちょっとで。
はい。文庫版なんでいいですよね。
7人の作家さんの作品を読めるっていうのが一番いいです。
うん、
はい。
確かに。
で、もう一冊が、これも文庫なんですけど、
はい。
三木明子さんの、
はい。
闇に消えた男。はい、
ほう。
フリーライター、新庄誠の事件簿っていう作品で、
はい。
これも、なんか、言うたらシリーズもらしいんですけど、これが 2,、はい、2作目らしいんですけどね。
それはその、新刊として出てるのがあって、それが文庫化されたんじゃなくて。
これがもう書き下ろし。
書き下ろし、文庫版書き下ろし。はい、はい、
これだけ読むだけで全然大丈夫です。これはもう本当、来年 の, ランキングに必ず入る。
あ、そうですか。
面白かった。
じゃあそれも読みますと。
これ、もう地味なんですよ。展開が、
はい。
ノンフィクション作家が、取材旅行後行方不明になった事件を、はい、このフリーライターの新庄誠と相棒がいるんですけど、それが、はい、探すっていう話なんですけど、
はい、
その探す時の、まあ、事情聴取とか、取材をする時の、登場人物が、すごい、なんか、一癖二癖もあって、
うん、
こう地味ながら、こう、小出しに、こう、謎が、これが解決したなって思ったら、また新しい謎が出て、
うん、
こうずっとこう、進んでいくんですけど、
はい、
もうある時に、こう、ガラッとこう、反転していって、
うん、
冒頭の伏線が、こう、効いてくるっていう感じの作品になりまして、
うん、
まあ、ミステリーの面白いところが全部入ってる感じの作品ですね。これはもう掘り出し物として、非常に面白かったですね。
はいはい。
はい。
それも読んでみます。
はい。
はい。
以上で。
以上で。
はい。
はい。じゃあ、ちょっとこれ、うん、もし来年もできたらいいなと思うんで。
はい。
恒例企画に。
ああ、はい。
はい。そのために1年頑張っていろいろ読もうな、読もうかな。
ああ、もう僕も。
はい。
ネタ探しししときます。
はい、お願いします。
はい。
では今日は、2024年のミステリーホラーベスト5について話しました。では、メガネダティブさん、また、
はい、
もし映画で 話したいのがあったら、それもまた、
は
い、いつでもお声掛けください。
はい。よろしくお願いします。
はい。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。